本日の聖書箇所を朗読いたします。新約聖書フィリピの信徒への手紙2章12節から18節です。新共同訳聖書の363ページをお開きください。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄ではなく、ロークしたことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。以上の箇所から生きるも死ぬも歓喜と題して説教させていただきます。特に日本においてのことかもしれないのですけれども、大小さまざまな組織でリーダーの存在を感じられないことがあります。それは教会においても同じで、皆がこう何かリーダーになると責任を取りたくない思いから、何かじゃあリーダーを、代表者を決めてくださいと言った時に難儀することがかなりあります。身近なことではこの度の東京オリンピックであり、招致が決定した直後からその運営においてリーダーが不在でした。どんなことでもいろいろなごたごたはつきものですが、その処理にあたり責任の所在が不明瞭でうやむやにされると、部外者の私でもしらけた気持ちにさせられるものです。その結果複数の部署で担当者が辞任するなど、一体感よりバラバラ感が出てしまいます。そして新型コロナウイルス感染拡大による世界的危機に陥ると、その真価が問われ内実が明らかにされます。一連のことを通し、我が国がトップダウンでこれほどまでに無責任大国であったと知り、非常に憂いるところです。少し前に東京オリンピックをコロナ克服の希望の象徴にしたいと語っていた我が国のリーダーですが、その立派な言葉も大言壮語にしか聞こえないのは、不都合な事柄を面倒くさがって取り組もうとしない、これまでの彼の不誠実さの結果だと思います。これと対照的なのが、400億の男と称されている煉獄杏寿郎に対する評価の高さです。いきなり何を言ってるかわからない方もいてどうもすみません。この煉獄杏寿郎は鬼滅の刃という漫画の映画に登場する人物です。新聞ぐらいでなどで聞いたことはあるかと思いますが、列車っての鬼との戦いで一人も死なせないと言って真っ先に前線に立ち、自分の責務を自覚しつつ、 全うして死んだ人です。そのようにして本人は死に際にも満たされた表情で死ぬことができたのは、その背景に母親の悟しがあるようです。弱き者を助けるために強い力があなたに与えられていると言われたことが彼の中にしっかりと刻み込まれていたからです。自分の命をも差し出す覚悟で正義を貫き通したその姿は、どこかキリストと重なるものだと感じました。映画の興行収入が日本で400億円を超え、上映する海外の国々でも次々と好評を博しています。この煉獄杏寿郎さんのように強い力を持っている人が他人のために命を犠牲にすることは、多くの人が感銘を受けることなのだと改めて思いました。これほど人気があるなら、なぜ日本ではキリストが熱烈な人気にならないのかと逆に不思議に思います。このキリストの十字架は、ことわざで有言実行という言葉をはるかに超えるものです。国の為政者にも煉獄杏寿郎の意識をぜひとも見習っていただきたいと勝手ながら思ってしまうところです。リーダーがいても内実が伴っていない。長くいてほしい優れたリーダーほど早くいなくなるという現実がしばしばあります。世の中で起こっていることが、では教会には一切関係しないということはありません。教会が福音宣教の馬上だから、それだから大丈夫なのではなく、いかなる状況でもその目的を見失わないようにしなければなりません。代表者が不在の時、あるいは様々な大きな危機的問題に直面した時、教会の真価が問われ、信仰の内実が明らかにされていきます。まさにこの手紙の宛先であるフィリピ教会において、教会の設立者である指導者パウロが今そこにいません。パウロ自身が手紙の中で書いていることです。彼は投獄されている最中だからです。フィリピ教会内部のすべてをパウロが一人で切り盛りしていたわけではありませんが、指導者が直接監督指導できない事態になっています。けれどもパウロ先生がその教会に未来永劫いるはずはないので、このことで教会が危機にさらされているとは言い難いかもしれません。大事なのは、教会がそれまで培ってきた信仰です。信仰はパウロがいない心細さの中、この手紙の言葉に励まされ、キリストが現臨する希望を感じ取っていたことでしょう。彼ら信徒にとって大事なのは、パウロとの人間的つながりを超えるキリストとのつながりを覚えたことです。こうして彼らも救いの御言葉によって心の糧を得て、信仰面で自立させられていくのです。考えてみますと、聖霊の働きあっての福音宣教活動ですが、イエス様の弟子たちもキリストの昇天後、キリストとの確かなつながりを 一層覚えたことです。イエス・キリストが十字架刑で死んだ時、弟子たちも悲しみ絶望はしました。その絶望から引き上げ、弟子たちに現れ、天に上げられ、なお再び来られる希望を残してくださる。どこまでも神様は私たちの救い主です。キリストは我々人間と同列に置ける方ではありません。しかし私たちの心にキリストが見出されたら、救いの光は降り注いでいるのです。私たちは神の御心が示すままに、キリストの歩みに習い、祈ることが許されています。私たちはキリストと遠くないのです。私たちはどういうきっかけでキリストを信じた、どういうきっかけであれ、キリストを信じたことは神様の御心です。神様自らキリストを通して、私たち人間の罪から救われるように、責任を持ち、身元引き受け人になってくださったようなものです。その神様のお膳立てがあって、初めて私たちには、キリスト者としての責務があると言えるのです。その責務の遂行に、私たちはこわばり、引っ込み思案になりがちです。しかし、パウロが従順でいなさいと命じるのは次の理由からです。神は愛によって働くお方です。神の愛は私たちのうちに働いて、志を立てさせて、ことを私たちの上に行わせてくださるからです。神様によるところの志も与えられるのですから、面倒見のいい神様です。それぞれのうちに示された志のために走り、労苦することをパウロは述べます。旗から見ると、その労苦が理不尽に思えることがあります。しかし、その労苦は、その人がキリストにおいて示された神の愛に生きている証でもあるのです。パウロの投獄は理不尽なものですが、彼にとっては自分の身に何が起ころうとも動じていません。教師と信徒同士がキリストに結ばれて救われた喜びで心が締められると、不平不満の入る余地がなくなっていくのです。こうして、ますますキリスト信仰の高みへと引き上げられていくのです。理想論ではなく、彼はキリストに結ばれた者としての責務を鮮明にし、神に召された労苦も喜びのうちにあることを述べます。教会で最大の危機的問題は、異端的な教えがはびこってしまうことだと思いますが、それも代表者である牧師などに責任の所在があります。そのような類の問題ではなくても、牧師が長い期間いない無牧の状態の教会は、健全なキリストの教えが保たれにくいことがあります。牧師にもその教会にもいろいろな事情が重なるとはいえ、牧師は御言葉の責任者として各教会に必要です。またその牧師の自覚はイエス・キリストに生きる喜びから来るものです。牧師がその 救われた喜びをどこかに置き忘れたまま、個人的責任感だけで務め上げることはできないものです。今取り組んでいるロークがあるとしたら、そのロークにも神による証明感が得られなければ、責任感に押しつぶされ、精神的にも参ってしまうものです。教会運営が健全さを保ち、福音を前進させる力は、牧師自身にかかっているというより、牧師がいかに神に信頼しているかによっているという方がふさわしいのです。無論、信徒一人一人にも当てはまることです。そして、この喜びは、すべてのキリスト者が生きる上での基本的態度です。集う一同とともに、神を喜ぶことの応答を神は求めています。もはや、パウロにとって死ぬことも恐れや絶望ではなくなっていました。仮に、礼拝中に自分が処刑されて血を見ることがあっても喜ぶというのです。礼拝が守られ、キリストの十字架の恵みが述べ伝えられていくのだから本望であるのです。多くの人々にキリストが述べ伝えられることを望み、自分自身がそのように用いられることを神の御心と一致していることが喜びなのです。パウロもキリストの境地に達していました。私もそのようになりたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美申し上げます。キリストの十字架によって罪許された深い、あなたの深いお恵みに感謝します。私たちが困難に打ちのめされて沈んでしまうことがあるかもしれません。しかし、どうかあなたの喜びの泉へとたどり着かせてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。